しい野菜と勇気を君に
今回のさ話でカウスピラシーっていう映画を見たんですよ、
うん、スピラシーっていうの
は カウっていうのは牛でスピラシーっていうのはコンスピラシーの後ろの部分でくっつけて造語にしてるんだと思うんだけども、うんね、ちょっと前の映画だから数年前だと思うんだけど、
うん、
結構前に見ておーってなって、
うん、
で今回そういう話題だからまたちょっと見てみたんだけどさ、
うん、
いやー見ちゃうとさ、なんつうの、まずその畜産業界ってめっちゃ巨大なわけですよ、考えてみたら。
でしょうね、まあ、
そりゃそうだなと思うよね、
海外は、
うん、そうで、あのまず世界中にあって、
うん、
で農業、まあ、うちらが関わってる野菜作りよりも明らかにその金額が大きいじゃない、
うん、
だその企業体としてのその金額が大きいからすごいパワーがあるわけですよ、
うんうんうん
うん、だからロビー活動とかも盛んで、
あーなるほど、
そこをこうねつついたりするとね結構ね身の危険があるみたいなやつで
、うん、
今回のこういう話題こんなの配信して大丈夫なのかなって途中から殺されるかもしれんみたいな
押し寄せてきちゃうこの弱小ポッドキャストに
うんないか大丈夫、うん、
まあいやでもちょっとどんな話するかにもよるかな
そうだねそうだね
でスピラシーって結局何なの。
えだからコンスピラシーの
コンスピラシーは、
コンスピラシーっていうのはあの、うん、陰謀ですね。陰謀論とか陰謀論とかの陰謀、
ああ陰謀ね、あ、はい、それが造語として、はい、まあダジャレみたいな、
まあそうですね、まあ、っていう映画があるんですよ、
はい
はい、まああの映画を見ちゃうとねもうビーガンになるしかないってなっちゃうんだけどね。
あその手のはね僕もなんか見たな、うん、そういうのだと思わずに見て何だったかな、うん、もうちょっとタイトルも忘れちゃったけど、まあドキュメンタリーで、
うん、
でなんかそれをねそういうのがあるんだってって誰かに言ったら、
うん、
なんかもうあれはすげえ切り抜きの、うん、切り取りの、
はいはい、うんうん、
なんかそういうなんていうのかな世論をそっちに持っていくための映画ですよって、うん、真に受けないでくださいって言われて、うん、あすいませんってなって、うん、
まあ情報とかファクトって難しいよね。
もはやね分かんないよね、
うん、分からない、あの、うん、最終的にはその数字の意味するところを自分がどう受け取るかだから、
うん、そうなんだよな、
うん、これ多いっていう人と少ないっていう人と、
うん、
危機的な状況だっていう人と大したことないっていう人が
うんうん、うん
うん、だからうーんそのな難しいよねこういう話を語るときってさ、
なんかあの主語を出さずに僕ら話してますけども、
はいはい、何を喋ってるのこいつらみたいななんかもうこうなんつうの歯に物が詰まったような
まさしくね、
うん、いけないいけない、
難しいよね、あの情報がさもういくらでも手に入るようになったからこそさ、うん、こう選択自分でしなきゃなんなくなったっていうかさ、選択できるようになったといえば選択できるようになったけどさ、選ばなきゃなんなくなったんだよね。
いやでも今回さそのいろいろ調べてて、うん、その情報の海っていうのを感じましたね、その
ちょっと深すぎて
深いし広すぎるし、うん、どっちに泳いでってもたどり着けないというか岸にたどり着かないぐらいの、うん、もうひたすら何日も何日も調べ続けることはできるわけですよ、うん、どんどん新しい情報出てきちゃうから、
うん、
キリがないなって
あーね、まあ農薬とかの話だってそうだし、
そうだね、まさに、
まあ、こう我々がやってる有機農業に対するねいろんなこう、うん、言説みたいなのも
そうい
っぱいあるからね、
そうだね、そこを踏まえてなんだけどね、
そうですね、そこを踏まえて、はい、じゃあ今日のテーマは、
うん、今日のテーマはですね、
あテーマというか 何を読むか。
あ、ですね、
ファーマーズイングリッシュですね、とりあえず久しぶりのはい、
なんかまたぬるっと始まっちゃったけど、
はい、
今日は、リアルディールミルクというスタートアップの、
はい、
うん、ホームページからみたいな感じで、
うん、
でリアルディールミルクというのはですね、はい、牛乳の代替品を、
うんうん、
作っているスタートアップの会社です、
うん、でスペインだっけ、
あ、これスペインなんだ、
確か
英語で発信してるからね、
うん、
でね、あのこの会社以外にもこういう会社は無数にあるんだよね、うん、
ね、僕も調べたけど、
うん、
まあアメリカには、はい、まあ、これちょっと古いんだけど、うん、44社
あ、今もっとあるだろうね、
今多分もっとあるだろうね、で次はイスラエルと、
イスラエルね、
うん、たくさんあるみたい、
うん、うんうん、でこれはねもう成長市場というか成長産業もいいところで、
うん、
多分めちゃくちゃ増えてるんだよね、もう
そうみたいね、
湧いて出るみたいな感じ
だからあのベンチャー企業なわけだよね、全部。
そうだね、
そこに投資もすごい集まっているみたいで、
うん、そうなんですよ、
はい、
でね、そもそもなんでそういうスタートアップがすごくできているかというと、
うん、
まず大前提としてプロテインクライシスというのが今起こりつつあると言われていて、
タンパク質の危機、
タンパク質危機ですね、
うん、
で、まあ、世界のタンパク質が私たち の、 その人口増加に耐えきれないであろうと言われてて、
うん、
でその影響が顕著になり始めるのが2025年から2030年ぐらい、
そこら辺いろいろあるな、
そうそう、本当だよね、2050年ぐらいには本当にこう多分目に見える形で、問題になってくるだろうと言われています。うん、あの人口が100億人、
うん
とかになるのかな。でその辺に多分なんかこう計算すると、え、足りないじゃんっていうところがあるんだろうね。っていうので、まずプロテインが足りなくなりますよと、
うん、
でその理由はもちろん人口増加と、あとより多くの人が肉を食べるようになってきましたと。
そうだよね、
文化的にこれまで食べてなかったような人たちも食べるようになってきちゃったんで、
うん、
消費量自体もすごく増えてきてると、
うんうん
うん、でその一方でこの畜産業っていうのは環境のへの負荷が非常に高いと言われております、
うんうん、
で これを話すときにこう自分の知ってる畜産農家の友達とか知り合いとかがよぎってしまってで、
うん、
非常にそこでこう冒頭のようなこうなんつうの、歯切れの悪い自分、
歯切れの悪い話、ね、
歯切れの悪い自分がいるのですが、
うん、
まあでも、まあ、ファクトとしてね、実際のところ、環境の負荷が高いわけですよ、
うん、
例えばよく言われるのは、大豆とか生産されてる、
うん、
アメリカで生産されている大豆の9割は牛が食べているとか。
お、9割も、
9割ですよ。だからあの多分ジェネティカリーモリファイルの遺伝子、組み換えの、
うん、
大豆はほとんどがそっちに行ってると思うんだけれども、
あ、うん、濃厚飼料としてね、
うん、だからその、うん、食料危機とか水資源の危機とか、うん、いろんなことがその人口増加で言われてるんだけれども、
うん、
そもそも人間が肉を畜産業、肉を食べたり、
うん、
あるいはデイリーっていう、その牛乳とか
牛乳、ね、
卵とかを食べることがよりそれを加速させているという状況があるんだよね、
うん、なるほど、はい、
うん、であと、まあ、畜産業に関してはそのいろんなリソースをすごく必要とするのと同時に排出もしてしまうと、
うん、
CO2 とかメタンガスとか、
うん、
だから牛のゲップのメタンガスがとかよく言われてるけれども、
うん、
あと前に話した N2O とか、
うん、
そういう温室効果ガスの排出も多いと、
うん
うん、
なるほど、
あとは水質汚染、 結局動物だから、うん、まあ、糞尿の問題があってそれが処理しきれないと、うん、まあ、うちらね、その堆肥にしたりとかっていうのがあるけど、それって結構時間がかかるし、うん、全部はもう無理みたいになると、どうしても環境中に分解がされないっていうか、そのヘルシーな分解がされないで放出されちゃうから、うん、まあ、水質汚染したりとか、うん、あるいは土壌の汚染にもつながりますよと。
まあそれはやっぱり問題だよね、実際
問題だよね、うん、で
数々の問題が、
あと牧畜をするためには森林の伐採とかもすごい勢いで進んでしまっていて、うん、まあ、牧場って広い開けた場所だから、うん、よくねブラジルとかのレインフォレストとかを切り倒して牧場にしちゃうと、でそうすると植物の多様性も動物の多様性も同時にものすごい勢いで失われちゃうんで、
うん、
まあ、そこも問題になってくるんだよね。
そうだね、確かに、うん、
であとやっぱいろいろ調べてて一番こうきついなと思うのはこのアニマルクルエリティの問題で、
うん、
これもねちょっとクルエルっていうのは残酷っていうことなんですけども、
うん、
その動物の立場に立ってみると非常に残酷な状態を強いられているわけです。まず寿命が極端に短くなる。
ああ、なるほど、
うん、
例えば短期間でこう大きくしたりするからね。
そう牛だったら本来だったら20年生きる動物なのにそれが 2,3 年になっちゃうとか、
うん、
鳥とかもそうなんだよね。本来であれば数年生きるものがもう多分2年以内ぐらいで卵を産んで、
うん、
すごくこう体を酷使してで殺されると、
うん、
でまあ、あともっと細かいことを言えば例えば、鶏卵に関して言えばオスのひよこはいらないから、まあ、破棄されちゃうとかさ、まあね、
うん、
でも破棄とか言っても要は殺しちゃうわけ。
まあそういうことだよね、うん、
とかね、そういうこうあと、うん、まあ、牛のお乳で言えば妊娠している状態をずっと続けさせなきゃいけないとか。
あ、まあ、そうなんだよな。だから、まあ、乳が出るわけで、
うん、そうそう、だから人間に置き換えるとすごいことじゃん、うん、もうずっと妊娠させられてるわけじゃん。
まあそういうことだよね。
で、うん、母乳を絞られるとかさ、
うん、
まあ、いろいろもう そこを掘っていくと本当にちょっと見てて、うん、うわーってなるからあんまり行きませんけれどもでそういうアニマルクルエリティっていうのも問題 で、うん、で今動物愛護 その意識っていうのはどんどん高まっている中で、
うん、
ここも見過ごせないっていう話になってきたわけですよ、
うん、
だから例えば、鳥はケージフリーにしましょうとか、
うん
うん、まあ、グラスフェッドで、うん、牛を育てましょうとか、
ね、うんうん、
けどそれをやってしまうと、
うん、
ものすごくできてくるものがまず値段が上がる。
そうだね、うん、
当たり前の結果として、うん、そして量も極端に減るから
減るよね、
うんうん、だ今私たちは今スーパーに行けば好きなだけ基本的には割と安い値段で肉とか卵とか牛乳買ってるんだけども、
うん、
これが3倍とか4倍とかあるいは物がもうないみたいな状態に多分なっちゃうんだよね、
うん
うん、で、まあ、その辺の問題を解決するにはどうしたらよいのかってなると、まあ、一つのやり方としては、うん、ゴービーガンですよね。ビーガンになりましょうと、うん、もうあの動物性由来のプロテインを全く取らない、
うん、
植物だけを食べていきましょうと。
それ牛乳もってこと？
牛乳も取らないですね。動物性のものはもう取らないっていう、
うん、
で、あのこれはね実は最もお金がかからないし、
うん、
まあ一番おそらくモラルの観点からあらゆる観点から正しいという言い方は変かもしれないけど、
うんうん、
まあ私はこれは多分人間がそこまで精神的に高いレベルになればそうなれるかもしれないと思うんだけど、現状ではなかなか厳しいっていうところもあると思うんだよね。
そうだね、
例えば私は、うん、あの牛乳をちょっと諦められないし、
なるほど、うん、
とかね、
うん、
チーズも食べたいしとか。
いや僕もそうですよ、もうお肉大好きだし、う
ん、お肉好きなんですね
乳製品も大好きなので
美味しいっすよね。
やめられないけど、
うん、
知ってたよ、なんかそうやってまあ牛を殺しているのが牛肉であるし、もちろん鳥を占めているのが鶏肉であることももちろん知ってるけど、なんかまああんまり意識はしてないよね。意識はしてないというか、たまにだからそういうのを映像とかを見るとあって思い出すってい
う、なるよね、うん、あのそのカウスピラシーの中でも最後の方で、そのフィルムを撮ってる本人が、
うん、
鳥カモかな、うん、を屠殺する、殺すところを見せてもらう、で自分でも殺すっていうのをトライしようとするんだけど、うん、できなかったんだよね、うん、できないっていうので、うん、その鳥さんを自分のペットとして連れて帰るみたいな結末になってるんだけどね、
うん、
うん、
まあ、それがそういう解決なのかっていうとな、
まあ、でもね、分かるよね、自分も多分ねできないと思う、
うん、いや僕は鳥は締めれるけどね。
あ、本当、
うん、
すげえ、マジですか。
まあそこにはあまりなんていうの、まあありがとうっていう感謝の気持ちしかないというか、
はいはいはい、うん、
うん、
そうね。だからでそこで考えたのはさ、魚だったらできるんだよ、うん、みたいなさ
魚だったら躊躇しないね、確かに
しないと思う。生きててピチピチとかしててもバーンってこう首跳ねて、
うん、
さばくっていうか、まあ切っちゃうよね。これがね、鳥でコケーとかしてるとちょっと自分はうってなっちゃうんだよね。
だ、うん、逆に俺はそれは鳥に対してあまり感じないかもしれない、うん、でも牛になると多分僕はできない。
でっかいしね、
でっかい
から合っちゃうよね。
うん、そうそうそう。まあ、あと虫もさ、ほら昆虫食の話を、
はいはい、
取り上げた
けど、しましたね、うん、
虫も別にそんなに積極的に食べたくないけど今のところ、うん
うんうん、
まあ全然躊躇はないかな。
虫は食べれるけど、ね、あえて、
まあ、あえてっていうところはあるけど、結局でも、うん、プロテインクライシスの中の選択肢としての昆虫食っていうのもあるんだろうね、うんうんうん、
そうそう。それでね、まあこういう状況の中で、
うん、
オルタナティブプロテインっていうのがあってですね、
うん、
まあ
大体
そうですね、訳すとね、うん、でこれはいくつかのソリューションっていうのは解決法ですけども、うん、があって、一番今までもずっとされてきているのがプラントベースのプロテイン、
大豆、
大豆とか豆腐とか、うん、テンペとか、
うん、
あ、テンペ、ね、そういう、うん、まあ、うん、タンパク質が多い豆類なんかを使った食べ物っていうやつですね、うん、これはもうずっとされてきていることなんで、うん、であとはプラントベースの、人工肉みたいなやつ、うん、ビヨンドミートとかいうの
もですけど、ビヨンドミートとか
だね、うんまあ、私食べたことはないんですけどね。
俺もないな。でもあ
の、うん、
なんかほら石川県とかの名物でさ、はい、あの、うん、大豆で作ったこうお肉みたいなやつあるの知らない？
知らない。
オフで作ったお肉そっくりなやつ、
ね、
あれオフって大豆じゃないっけ？
多分大豆と思ったけど、
ね、
ちなみにオフもあれだよね、
う
ん、多分その肉の代替品としてっていうところはあるよね、
もともとが。
え、あれって精進料理とか違う？
あ、そうそう、精進料理でよく出てくるよね。
まあガンもどきなんかもね、どこがガンなのかよくわからないけども、ガンもどきという精進料理がありますね。
失礼しました、オフは小麦粉でした、ごめんなさい。
あ、小麦粉なんだあれ
そうだ、
はいはい。であとはですね、
うん、
最近、フンギベースト、これはキノコのプロテインを発酵させたマイコプロテインとかいう、う
ん、フンギね、うんうん、
はい、 キノコの、まあ、なんかわかるよね、キノコっぽいものが肉っぽい組織に近い感じで加工されたりとか、うん、するとそれっぽい食感になるのかなと、
うん、
であとはですね、アルガ、これ、ね、発音がよくわかんない、アルガエベーストっていう、
うん、
アルガっていうのは、藻ですね、
藻、
あの緑色の藻、
はいはいはい、うん、水槽に入る
最古の植物と言われていて
卵巣類みたいな、
そう、うん、でスピルリナっていうのが有名なんですけども、
うん、
スピルリナって食べたことある？
知らない。どんな？
これはね、私がヨガティーチャーだった頃にやっぱりベジタリアンであった時期もあってですね、
うん、
でそういうものによく接していたのですが、スピルリナという、うん、その藻の一種、アルガエの一種があって、あ、でタンパク質が豊富なんですよ、はいは
い、
要は、
あ、今見てます、ユーグレナみたいな、ユーグレナ、
うん、なんか緑色のね、よくわからない塊なんだけどね、これ意外と高い、
あ、高いんだこれ、
意外と高い、
うーん、
うん、これだけどそのベジタリアンの人たちが不足しがちなタンパク源とかいろんな栄養素みたいのを補えるらしく、
うん、
私の友人でこれをひたすら食べている人がいました果たしてそれが良かったのかどうかは分かんないんだけど、で勧められてよくもらってたんだけど、
うん、
まあ、美味しいとは言えないんですよ。
あ、美味しいとは言えないのね、うん、
薬と思ってポリポリ食べる感じで、
タンパク質取らないとっていうので、
そうなんかこう、うん、っていうね、食事というよりはみたいな感じ
なるほど、
うん、あとは、カルティベイテッドプロテインだから、ラブクローンミートとも言われてますけども、
うん、
培養肉ですね。
ああ、培養肉ですね、
はい、
はい、ビヨンドミートとかじゃなくて、
じゃなくてまたなんかそういう会社もスタートアップもいっぱいあると思うんだけれども、
うん、あるよね、
確かビル・ゲイツさんとかはこの辺にすごく投資をしてますとか言われてるような、
うんうんうん、
ちょっといろんなことを調べすぎてよく分からなかったんだけど
はい、分かります。
あとはさっき出た昆虫ベースとかね、
うんうんうん、
という感じのね、まあ、うん、
いや分かるよ、
うん、
それはさ、なんかさ、
はい、
別なものに変えてか問題解決をしようっていうのはさ、
はいはいはいはい、
分かるけどさ、
うん、
お肉食べたいとかさって別にもうそこじゃないと思うのよね、うん、
と言いますと、
いや美味しいじゃん、卵もさ牛乳もさ
言っちゃいましたね
だからなんか別にタンパク質他のものになればいいっていうとさ、
あ、
やっぱそうじゃないんだよなって、
いや、そうだよね、うん、この間カリフォルニア行ってて、
うん、
で、まあ、カリフォルニアなんかのスーパー行くと、
うん、
いろんなその代替品が売ってるわけですよ。
あ、そうなんだ。
例えば、まあ、アーモンドミルクとかさ、
あ、はいはい、うんうん、牛乳じゃなくね、うん、
牛乳じゃなくて、
うん、
みたいな、あんまり興味がないから見ないんですけど、うん、でもたくさんあるなと思って、
うん、
で、
うん、
なんでそれを手に取らないかっていうと、やっぱり別に美味しくはないだろうっていうのがあって、
そうなんだよね、あんま美味しくない、うん、まあちょっと積極的に取ってないから分かんないんだけど、大体、
うん、
美味しくないパターンが、
それほど美味しくはないっていうか、やっぱ本物の味を求めちゃう自分がいるっていうか、うん、これね、ちょっと私には半分理解できるようなできないようなっていうのが、
うん、
よくそのビーガンになれない理由にね、
うん、
肉は諦められるんですよと、だけど、うん、チーズが諦められないっていう人が、これは主にあのヨーロッパ西洋人系の人に非常に多いらしく、こういう文化的なもんだと思うんだけどね、
それは結構なんか自分はそうじゃないけど、向こうの人はそうだろうなっていう気はする、
まあ、分かるような気がするよね、
うん、
確かに美味しいし、そういうものが食事の中でなんつうのかな、ちょっと官能的な要素を付け加えるために使われてる食材じゃない、チーズ乗せると美味しいよみたいな、
だからもうさ、ただの食事じゃないじゃない、なんかもうさ食文化みたいなものになってるじゃない、
うんうん
うん、そういうのって、
うんうん、
だそれを奪うってまで、うーん、でもな さっき最初に言ったこういろんな諸問題を、はい、聞くと、うん、
そうなんですよ。それはあまりにも無責任ではないかって話になっちゃうわけですよ。見て見ぬふりってやつでしょうみたいな。
どっかにだからこうさ、うん、バランスの取れるポイントっていうのがあるんだろうか。
いや、それを乱そうとしているのがこのリアルディールミルク的な、
なるほど、
代替プロテインというやつなんですけども、う
ん、ちょっとじゃあそういうね、あの諸問題は抜きにして、はい、まずちょっと技術的な部分というか、
うんうん、
どういうことをやってるか話しましょう、う
ん、はい。これね、私読んだけどよく分かんなかったから、うん、ゆうちゃんに説明してほしいんだけども。
そうですね、あの、はい、いや僕もあんまり知らなかったからちょっといろいろ調べたんだけども、まあ、これなんか、精密発酵、
そう、
これは、ね、英語だと何と言うんだっけ。
プレシジョンファーメンテーションっていう、プレシジョンっていうのは、
うん、
まさに精密だね。プレサイスっていうと、うん、まさにそのものみたいな感じの意味なんだけども、でファーメンテーションが、
うん、
プレシジョンファーメンテーション、発酵ですね。だから精密発酵っていうすごい言葉が出てきたなと思ったんだけどね、うん、
あ、なるほど、はい。まあ、確かにね、うん、なんかあの微生物っていうか、まあ、酵母菌とかが行う発酵を、
うん
う
ん、
まあ、人工的にコントロールするってこともね、精密にやらせるっていうことよね。
なの？
うん。で、うん、あの、まあ、ちょっと調べたんですけども、僕も知らなかったので、
はい、
まあ、この牛乳に限って言うと、うん、まず牛の、乳タンパクの遺伝子、だから牛がこう牛乳を作り出す遺伝子を牛から取り出すと、
はい、
でその遺伝子を、うんうん、酵母とかに入れると、うん、まあ、遺伝子組み換えですね。
はい。
で遺伝子組み換えの酵母に原料を与えると、
うん、
まあ、糖類、微生物の餌になるこう糖類を与えて発酵させると、
うん、
酵母菌が牛乳を作っちゃうっていう。だから、
はい、
まあ、アニマルフリーなわけですよ。
だけどこれって牛乳なんだよね、要するに。
そう、だから人工牛乳だよね。
人工だけど、
っていうか、まあ、う
ん、だけど本物の牛乳ができてるってことだよね。
まあ、なんかこの本文の中を読むと成分的には完全に牛乳と一緒って書いてある、うん、
だよね。
うん、だから
すごいよ、ね、
牛以外が牛乳を作っちゃうっていうね。
そういうこと、
もはや牛乳と言っていいのかっていう
何みたいな父
で、なおかつこれね、うん、この酵母菌を取り除いてしまえば、うん、できたものは、うん、遺伝子組み換えされたものは入っていないっていうのがね、またこういろいろ、まあ、納得させられるというかさ、遺伝子組み換えも使っ、あの技術は使ってるけど、
はい、
人体にはその遺伝子組み換えのものが入ってこないっていうものなんですよね。
すごいよね。まあ、分からないけどね、分かるわけないんだよね、そんな学者とかじゃないから。
いや、もうちょっと詳しいことはよく分かんないけども
分かんないよね。
うん、でもまあ、なんかそりゃできるだろうなっていうね、気はしますけど。
うん、
要はその牛乳を作り出すこの酵素とかが、できるような、まあ、遺伝子を挿入してやれば、うんうん、
はい、
牛のそのどこで起こってるのか分かんないけど、牛乳を作るっていう工程が、それを酵母菌にやらせることができると、
うん、だから、まあ、まさに発酵なんだけど、
うん、
あ、こうきたかみたいな感じじゃない。
まあね、まさかそんな時代が来るとはね。
うちらはさ、その微生物をさ働いてもらって堆肥を作ってるわけですよ、
うんうんうん、
で、まあ、非常にプリミティブな雑なやり方だけど、うん、似たようなことをやってはいるんだよね。
まあ、あの精密じゃないしね、
うん、そう、だから精密さにおいて全く精度が違ってるんだけども、うん、割とこう野となれ山となれみたいな感じでやってんだけど、この人たちはもう本当に牛乳をバシッと作れるわけだよね。
いや、だからすごいよね。なんかもう SF みたいな話だけどもさ、
これでさ堆肥もできんのかな。 ちょっと話してる。こういうのできんの？その
堆肥は精密発酵で、堆肥が、いや、まあ堆肥の発酵っていうのは、僕はあれなんか、まあ加速器みたいなものだと思ってるね。
はい。
だから、まあ、自然の中でも起こることを短期間で加速的にやるのが堆肥作りだと思ってる。
ああ、そっか。
うん。だから3年かかるものを60日とかで、ぎゅーんとこう縮めてやるのが、まあでも、まあ、あんなに温度はね、上がらないわけで、
うん、
全然ちょっと自然の状態で起こることとは違うけども、
うん、
まあそういう加速反応が堆肥だと思うから、なんかこういうね、ほら、これってさ、牛乳を作り出すための遺伝子があるわけじゃない。はい、うん、でも堆肥ってさ、うん、最初にさ、カビが動いて、その後放線菌が来て、うん、細菌が来てとか、
いっぱい関わってるもんね、微生物自体もね、その層が広いよね。そうそうそ
う、リレーだからさ、まあ、うん、ちょっと意味合いは違うかなと思うけど、まあ、そこで理想的な、はい、ね、例えば最初にこの菌入れてブワーってやって、こうちょっと糖を増やしてやろうとか、狙い通りやれば、
うん、
精密発酵の堆肥が作れるかもしれないけど、
まあ、いつかね
コストに見合うあれが、いやでもそういう未来があるかもよ、もしかしたら。俺もなんか何年か後にはそういうこと言ってるかもしれない。
ねえ、精密プレサイスファーメンテーションの堆肥とか特許とか取ったらもうすごいことになっちゃう。
それででもさ、なんか特殊なさ成分、
はい、
例えばさ、うん、バイオスティミラント的なさ、なんかそういうホルモン的なものを大量に作り出すような微生物を使って堆肥作りをやって、
うんうん、
でそれがすごい有効だったら全然あり得るかもしれないよね。
まあ堆肥である必要すらない気がして今バイオスティミュラントでええやんみたいな。
じゃなくていいな、
それバイオスティミュラントじゃんみたいな。そうそう、
やばいやばい、俺もう堆肥のスタンスからしか物が見れなくな
って、なんかおかしなことを考えてるよね。まあそれは置いといて、
うん、
まあだから本物の牛乳ができるんで、そっからのチーズもできるし、牛乳を作った加工品も従来通りできる、
うん、
でここにはその畜産の問題、さっき話した全ての問題が発生しないわけですよ。
そう、あのね、これ上の方に僕も書いてあったの読んだんですけど、土地は同じ量の牛乳を作るのに 1% しか使えませんと。
1% ですよ。
原料も、原料というのはまあ餌だと思うんだけど、うん、これも 4%、
うん、4%、
水は 10%、
うん、はい、
そしてホルモンフリーであると。
はい。
まあ。
すごいよね。
すごいよね。うん。
うん。ここまで聞くと、え、いいじゃんって話だよね。
でもさ、さっきさ、
はいはい、
そのバイオスティミュラント資材が別に堆肥である必要ないじゃんって言ったけどさ、
はい。
ここまでして牛乳を作らなきゃならないのかね。
牛乳を作らなきゃならないんですよ
いやだから、はい、あのとっても美味しい牛乳は牛が作り出した牛乳が美味しいと思って飲んでるけども、うん、それがなんか環境負荷が大きいとかいろんな問題あるから手に入らないから作ろうと思うのは、はい、やっぱり牛乳なんだなっていうのがさ。
いや、あなたそれを言ったらですね、うん、まああのアメリカ行くと分かるけどさ、
うん、
牛乳めっちゃいっぱい売ってるじゃん。
あ、
でその牛乳の、
ね、桁違うよね、
パッケージがでかいわけよ、
う
ん、
そうそう、あのなんか
ガロンとかでさあのなんつうの、まず日本だと1リットルのパックに入ってるよね、
うん、
それより大きい単位って基本的にはないでしょ。
いや俺もアメリカ行った時さびっくりしたけども、うん、
びっくりするよね、
うん、だってあれ
持ち上げられないじゃん、
ポコッと開けてさ、
筋トレレベルだよ、うん、
こうドプンって継ぐ時の最初さコップから出ない
出ない。だからあれはあの何かに移し替えて、ミルクピッチャーみたいなのあるじゃん。
ないよそんな
の。あれに移し替えるんで、いやあるんだよ、アメリカの冷蔵庫ではね、
ビールしかない各家庭の
でミルクピッチャーに入れて、こうなんか、そうそう、まさにこう手がプルプルするぐらいの重さだよね
いやだからなんていうの、うん、牛乳っていうのはさすごい文化的な背景があって、
うん
で美味しいし、体にも健康にもこういいし、タンパク質取れるしとかっていうので、どんどんどんどんこう消費量が増えてきて今に至ったわけじゃない。
はい。
でだから牛がいる限り牛乳を飲むのは全然俺は別に まあ、ちょっといろんな問題抜きにして牛乳である必要はあると思うんだけど、
うん、
何でも作れるぞってなった今、
うん、
そして人工的に作るものがまたやっぱり牛乳だっていうのは、なんかこうそういう文化的なところからはどこまで行っても離れたくないっていうかさ、同じ例えばタンパク質とかさ、うんうん、栄養価が同じでさ、は
い、うん、
ものじゃダメなんだなっていうのがさ、
あ、何その宇宙食みたいな、こうもう完璧に整えられた人間にとって一番いい状態のプロテインドリンク的な話になっちゃうよ。
そう
それはあの筋トレの人たちが飲んでるああいうやつじゃん。
なんていうの、なんかなんだろうな、別に何の味方してるわけでもないけど、なんか牛乳の真似してほしくないっていうさ、うん、
何それ牛乳の真似
でもなんか、なんかちょっと、
うん、
もっと、まあ、牛乳を作るのが一番簡単なのだったら牛乳っていう選択肢もありかもしれないけども、
はい、
別のものにはならないんだね、やっぱり
ならないんでしょうね。だってあんだけあるわけだからなくなると困るんだろうね。
まあ実際でもな、牛乳と同じ、あの同じこうなんていうの、栄養価とか成分が含まれてますよっていう水があっても飲まないよね、うん、確かに。
それは牛乳なんじゃないの。
いや本当透明でさ全然こう何の感じもないんだけど、いやこれね、牛乳と同じあれ含んでるんですよって言われても別にいらないかなって感じだよな。
なんかそう考えていくと面白いよね、その食に求めているのはその栄養源だけじゃなくて、
そうなんだよ、
味覚っていうかさ、でもそう味覚っていうのは結局栄養素から来てるわけじゃない。
まあそうなのかな、
自分にとってベネフィットがあるからその味が好きなんじゃないの、まあ、
よくそういうよね、
味覚ってそういうもんだよね、センサーだよね、ベー
って出してしまうようなものはやっぱり体に良くないものだっていうね。
その辺ってでもすごくこうマインドのコンディション的なものもあるわけだよね、文化的にこれは美味しいとされてる枠組みから欲してる部分もあるから、
うん、
趣味的な要素とかもあるし、
うん、
だって必ずしもさっきも話したみたいに体にとって一番いい状態って言ったらそれこそ本当にチューブに入った宇宙食とかでさいいじゃないって話になっちゃうじゃん、うん、
まあなんか今完全食とかね、こんななんかタブレットみたいなの一回食べるだけで取れるとかいうのも実際あるもんね、うん、
あるんだ、
うん、
あるんだ、でも食べたいと思わないよね、だってエンジョイアブルじゃないじゃん、
まあ、いやだからすごく時間がない忙しい人とかはそれをパクッとこう食べるだけでご飯の時間も無駄にしたくないみたいなさ、
それってでも人生の楽しみ、それ人それぞれだけどさ
いや人それぞれなんだよだから、
うん、だけどさそんなご飯食べる時間もないってどういうことよみたいない
やそういう価値観まではシフトしていかないんだなっていうのがなんかさ、うん、意外だなと思って、はいはい、これだけなんかこういろんな技術が進歩してもさ、ちゃんとやっぱりアーティフィシャルなこうなんか牛乳とかさお肉とかさ、
うん
うん、なんかなんだろうね、こうそういうのから離れようとしても結局こう長い歴史の中で我々がこう美味しいと感じてきたものからは離れられないだろうね。
そういうことだよね。
うん、
うん、そういうことなんだと思う。なんつうの、それは体のためとか生存するためだけじゃなくて、
うん、
自分たちの文化的なアイデンティティとか、
うん、
引き継いでいきたいものの中にもうちょっとこう精神的なもの要素が非常に強くある気がするよね。
引き継いでいきたいものはじゃあ人工で作ったものでも別にいいっていうことなんだな、
うん、でもそういうものって多分どんどん増えていっちゃうんだろうね。かつてはこういうものだったんだけど、もともとはこうなんだけど今はこの形ですよみたいな。
あでもなんか本当にさ想像できちゃうんだけどさ、昔はね、うん、こういう 白黒のでっか
い
四つ足の動物がいて、うん、っていう ね、そういう時代が来ちゃうんで、はいはい、でなんか工房のさ簡単にこう、うん、買ってきたなんかこう粉みたいなのザーって入れとくとさ、
うんうん、
ボタンポチッと押すと牛乳がバーっとこうさ酵母がその場でこう発酵してできるようなさマシンとかができて、昔はこれはね牛っていう動物が出してたんだよみたいなさ、
まあそういうことだよね。
でそれをさ牛乳と呼ぶんでしょ、
名残でねでも多分そういうもんって今でもあるっちゃあるんじゃないの、もうその片鱗はないんだけども、
あるかな、
元々が違うものでできてたから、
いやなんかあるかな、
ちょっと今ねなんか考えてあるような気がして何も思いつかないんだけど、
でもなんかありそう、そういう本当に完全に形骸化してしまったけど、
うん、元はこれでしたみたいなやつ
絶対あるよね、なんだろう、なんか絶対あると思う、
でも思い出せない、
食べ物とかでも ないような気がする、それは。
うん、
なんだろうな、
まあ、ともかくですね、うん、それは後で思いついたら言うとして、
うん、
そんな話なんだけども、
うん、
でもさなんかこうこの話って、
うん、
まあ、英語で言うと Too good to be true っていう、
うん、
こ表現がありますけど、
Too good
Too good
と Too good
To be、うん、To be true だから、
うん、
本当にしては話がうますぎるみたいな
あ確かに、
うん、でしょ、なんかそんな感じするじゃん、うん、Too good to be true っていう、
うん、
でじゃあそれに対してその問題点みたいのってないわけ、うん、ってなるじゃん、
なるなるなる、
うん、でそれはね、うん、調べるとねあまり出てきません、ね、
あまり出てこないのか、
まだやっぱり新しいし、
まあ、あのそうか、
出てきたばっかりの時って、
うん、
すごくこうみんな楽観的にオプティミスティックに捉えるし、
うん、
で期待も大きいじゃん、もしかしたらこれはもういろんな問題を全部解決してくれるかもしれないってなるから、
うん、
あまりその反論みたいのは出づらいよね最初の時点ではね、
うんうんうん、
なんだけども、まあその中でチロッと見たのは、
うん、
まずそのゲノム編集というかその遺伝子を操作しているということはどうなのか、
うん、いやそれはやっぱり気にはなるよね、本当にじゃあ、
うん、
酵母取り除いたら、
うん、
問題ないのかなっていうのは気にはなる
だよね、その結局後に続くその影響っていうものが読めないっていう思わぬところであれ、
うん、
ってなる可能性が、
うん、
まあ、遺伝子レベルであるのか、
うん、
あるいはその製品の中に、
うん、
結局本物にそっくりで成分的には全く一緒のようなんだけども、
うん、
これを長期間取り続けるとある疾病をが出てくるとかさ、
うん、
ありそうじゃない、あるいはこうその子孫になんか問題が出てきましたとかしかも変なとこに出てきたりとかさ、
うん、
え、そこみたいな、
そう、ありそう、ありそうっていうとさ、
うん、
こうやってこれがこう世に広まってきたら我々は陰謀論者になるわけだよ、は
い、そうだねそうだね、言わないでよくは思いついたことは思いついてることが頭にあるけど、
でもね思うのそれは、
うん、うん、
うーん、絶対っていうのはないんだろうなと思う中で、こうずっとこう今まで畜産っていうものから生み出されてきたそのお肉だったり、
うん、
あの牛乳だったりっていうのはなんかまあすごく自然じゃない今飼育とかの仕方をしているとしても、
はい、
なんか生き物が産出したものだったらまあ大丈夫じゃないかなっていうかさ、実際美味しいしみたいな、
それも言われてて、結局これ自然のサイクルから出てくるものじゃないっていうこと自体が問題かもしれないっていう、
問題かもしれないっていう、
だって問題かどうか分かんないじゃん、
分かんないよね、
うん、何がどう問題なのかも分かんないけど、
うん、
でも確かになんか大丈夫なのかなっていう、
うん、
だからそのミルク、牛乳ができてきたっていうのは、まあ牛が絞り出してて、その牛っていう動物がいてとか、うん、まあ、無数の原因があってそこにたどり着いたシステムの中の、うん、エコシステムの中で発生しているものなんだけども、
うん、
こういうふうに科学的な 操作で増殖したもの、発生させたものって、うん、そういうシステムの中に全くないわけじゃん。
ないね、うん、
だ完全な化学物質だから、
うん、
果たしてそれは大丈夫なのっていう。いや
でも化学物質ではあるけども、
うん、
もし全く同じものができているとしたらさ、うん、それはなんていうの、まあ、全てのものは化学物質なわけだよね。化学物質っていうか天然のものだってなんかこう結局元素の組み合わせでできてるわけでさ、
うんうんうんうん、
それが全くこう一緒だった場合は、
うん、
同じものだろうな、同じものなんだよ。あれ俺どっち側だっけ今。
いやじゃあさ、
うん、
ゆうちゃんは今ゆうちゃんという人として存在してて、
うん、
お母さんとお父さんから生まれてきたけど、
うん、
ゆうちゃんの細胞かなんかを取って、うん、全くアイデンティカルなゆうちゃんがもう一人いたら、もう全部一緒なの、完全に一緒のもんができてて、
うん、
だけどそれはゆうちゃんなのかっていう。そんな話じゃないの。
いやそれは
無数に増殖するユウちゃんがもう千人のユウちゃんができるんだよ。
怖い怖い
怖い怖い怖い。だから それが、うん、どうなのかなっていうか大丈夫なのかな
って。いやだから結局これもさ、あのつまり倫理観っていうのが問われるところなんだよね、
うん、でさらにね、その倫理観っていうとですね、これの私はこれが多分一番の問題だと思ってるんだけども、
うん、
牛乳は牛さえいれば作れるんですよ、誰にでも、
うん
うん、牛を何とかして手に入れれば牛乳は取れるんですよ、
うんうん、
だけどこれはこの会社が開発した技術で特許を取ってるものだから、この会社にしかできない。
なるほど。
だから独占できるわけですよ。
なるほど。
だからもっと薬みたいなもんだよね、要するに。
うん、
ファーマスーティカルのその薬みたいなもんで、
うん、
私たちには製造する権利とか技術とかないんですよ。だから完全に独占されて、
うん、
まあ、種との世界とかでもあるけどさ、
うん、
これは企業がプロフィットのために独占するものなんですよ。
あなるほど。なんか、
うん、
同じだ、農業で起きてる問題と
同じなんです。根っこは一緒で、うん、だからこそこんなにウド、タケノコのようにスタートアップがボンボン出てきて、うん、名だたるビル・ゲイツさんとかそういう人がインベストしていくわけですよ。
あ
将来的なその独占的なプロフィットっていうのが相当確定してるんだよね。
だから特許だね、つまりそれは
特許であり、そして一般の人には与えられないんだよね、
うん、
シェアされない技術。
そうか、
うん、
確かにそうだ。どんどんこう技術が進んでいったら値段が下がるとかそういうことじゃ多分じゃないんだね。
なくなっちゃうだろうね。だって完全にもう、
うん、
なんていうのかな、開発された人工的な技術だから、わかんない。だから法律をこう作っていかないといけないのかもしれないよね。例えば20年後にはそのパテントが切れて誰でもその情報を見れるようにするとか。
いや絶対そうはならない気がする。
ならないでしょ。ならないと思う、私も、うん、ありえない気がする。だから薬みたいにジェネティックみたいなさ、ジェネリック
か、うん、そうだね、うんうん、まあ、次の新しい技術が出たらオープンにしてもいいみたいな感じかもしれない、
うん、だからさ、最初は安く売ってくれててもだんだんだんだん値段が高くなっていっちゃうとか。
やだな。
十分にもう本当にやりたい放題になっちゃうわけですよ、う
ん、なるほど、まあ、確かにそれはすごい問題だね。
大問題ですね、
うん、牛がいれば、まあ、とりあえずその牧草をちゃんと育てることさえできれば、うん、誰でも作れたはずの牛乳、まあ、だからこれ以降も作れるけども、
作れるけれどもだよね。
もしこのその人工牛乳みたいなのが、
うん、
普通にこう一般に流通するようになって、そっちの方がメジャーになったら、
うん、
そっちはどんどん衰退していくのか。
衰退しちゃうし、そもそもすごくリソースが必要なわけじゃん、 やっぱり牛飼うって普通、まあ、昔はさ、昔ってほど昔でもない昔に、私がそれこそちっちゃかった頃はまだね、農家さんが牛1頭2頭持ってるとかいたからね。でそういうところで牛乳もらってきましたみたいな、
うん、
だからそれほど難しいことじゃないのかもしれないんだけど、
うん、
でも普通になんだろう、農業やってない人が牛飼えるかって言ったらちょっと無理だと思うんだよね、うん、
そうだな。でも、うん、なんか必然なんだろうよね、こういう風に技術が進歩していってさ、うん、なんかこう、うん、このまあグローバル経済の名のもとにさ、
はい、
みんながやっぱりこう豊かにどんどんなっていったら、
うん、
でやっぱりこう上に苦しむことはもちろん良くないことだし、
うん、
子供が生まれてすぐに死んでしまうのもできればなくなってほしいことだし、まあ、そうやってこう人口がどんどんどんどんこう増えていったときにさ、やっぱりみんながこう求めるものが同じだったら絶対それはこう足りなくなっちゃって、
うん、
現在というんでしょうかね、こういうのは。
いやでもさ、そうでもないんじゃないのって思ってて、
うん、
だからさっきの最初の方に戻るけど、みんなが肉を食べる量を減らしたりとか、なんならビーガンになったりとかすれば、
うん、
そんなに足りないってこともないって、だから好きなだけ食べるとかさ、
うん、
要は贅沢なんじゃないのって話ですよ。あと人口がもちろん多いっていうのもあるし、
うん、
けど基本的にはその100年前だったら動物性のプロテインなんて特別な日にしか食べなかったのに、今は毎日食べれるよみたいなさ。
あでもそれがさ、やっぱり豊かさだったりする、うん、わけで、
うんうん、
前はなんか本当に年に1回だったのが月に1回食べれるようになって、うん、週に1回食べれるようになってみたいにさ、はい、ね、
でもさ、それってさもう限界があって、実際人は病気になりやすくなってるわけじゃん、そのせいで、
うんうん、
栄養過多でさ、
うんうん
うん、だから食べ過ぎなんだよね。
いやでもどうだろう、みんな戻ろうっていうふうにはさ、
できないです、できないです
いや多分じゃあビーガンになろうかなっていうふうには俺は今のところ思わないけども、う
ん、はい、
うん、食べる回数減らすぐらいかな、できることといえば。
私はなんかやっぱり社会的にビーガンとかになるのがちょっと大変な状況なんで、例えば家族と同居しててさ、家族と全く違うものを自分だけ食べるとか、そういうことが大変だなと思うからやりたくないなって思うけど、
そうだね、
一人で住んでたらその方向は多分考えますね。
確かにね、
うん、
もうなんかやっぱこう一緒に食事したりしてるときに、なんか一人だけ食べないっていうのも、まあ食べたいのに食べれないっていうのも残念だし、なんかねちょっと向こうもやりづらいだろうなっていう気がするんだよね、うん、
まあ、そこがねこうまあさ、そのアメリカにいるときは別に人を招くときにはベジタリアン用のオプションを作っておくっていうのは当たり前のことだし、でそういう先に聞いとくよね、あなたはベジタリアンなのか、あるいは宗教的に食べられないものがありますかとか、
まあ、宗教的なものもあるか、
ある豚肉がダメとかっていうのもあるから、その辺はねちょっと日本もおそらく相当変わっていくと思うんだよね。
あでもうちらもねたまにこう鍋とかを仲間でみんなでやるとき、一つは、はい、まあ、来るメンバーが大体分かってれば中にいるんですよ、ビーガンの人が、うんうんうん、だから一つは肉なしにして、
うん
うん、やるわ、そう言われてみれば。そういうのはやっぱ、
そうだよね、
そういう雰囲気はちょっと醸成されてはきているね、確かに、
うん、で世代が多分変わっていくに従ってどんどんそれは進んでいくだろうなと、うん、まあ、グローバルっていうのも、うん、 ね、外国の人とがたくさん日本に入ってきてっていうのもあると思うし、
うんうんうん、なんかリアルディールミルクの話からだいぶちょっとやっぱまあそこだけで収まらない話だよね
ちょっとこれでも飲んでみたいよね。
あ、まあちょっと飲んでみたいね。こうちょっと目隠しで2つ並べて飲んで、
はいはい、本当に牛乳の味なのか
全然わかんないなのか、
うん、
でも例えばちょっとそれが分かったとしてもさ、もう数年でそこは超えてくるだろうね。
早いだろうね、う
ん、
であ
っという間に全然わかんないってなるだろうね。
多分今は安くないの売ってるんだよね多分ね。
いや、そうそうそう、どっかでねなんか見たんだけど、まだやっぱり値段的には全然ね、はい、対抗できないって書いてあった。だそれはあの、うん、人工肉もさ培養肉もそうだけど、あれの場合すごいこう電気を使うらしいんだよね。
はいはいはい、
電気エネルギーを、
うん、
だから結局のところなんかそっちの方で例えばあの、まあ、二酸化炭素を抑制できなければなんかあんま意味もないんじゃないかみたいな話があったりもするんだけど、
あ、それはねよくある話だよね。その
うん、
例えば EV とかでさ車でも結局蓄電ってことは電力は使ってますよねみたいな、だその場で排出してないだけで発電所では排出してるわけでとかさ
材料を作るときに逆に電気使ってるじゃないかとかね、
まあ、なんか全部似た根っこは一緒だよね。そもそも車自体のがあることに問題があるのではないのかっていうさ、
あ、もうそこからか、
うん、だから車社会に問題があるんでしょっていうところの話をすり替えて EV にすればいいじゃんって言ってるけど、うん、でもいやいやいやいやいやって、でも結局車を作るのにもすごいリソースがいるし、鉄やらプラスチックやらで結局電気は使ってるし、リチウムイオンがどうのと か, だか本質的に話をすり替えてるだけではっていう。
確かに車で移動しなきゃならないような遠くに行くのをやめればいいとかで、どんどんどんどん突き詰めていくとやっぱりこうグローバル経済が悪いわけよ。
そうなんだよね
ちょっと強引だけど、だから
いや、まあ、突き詰めていくとそうね、うん、
もう牛の問題だってさ、なんか、はい、まあその地域で生えてる草とかでさ、
うん、
牛が育ってその地域内で循環すれば別に本当はそんなに大きな問題にはならなかったし、
うん、
まあ、そういう草をタンパク質に変える転換装置としては牛っていうのはある意味すごい能力はある、
ね、う
ん、
あるキャパシティまではすごくいいわけよ。
だそうだ、あるキャパシティまでは良かったんだよね。
そういうことだよ、
うん、
だそういう農法もあったわけじゃんそれこそそのあのハーバーボッシュの前はさ、
うん、
緑肥育てて牧草育てて牛とかのさマニュアで堆肥作ってっていう、
うん、
その完全に循環、別に循環させようとかじゃなくてそれしか選択肢がないから循環させたいとかそういう問題じゃないんだよね。
そうそうそう、なんか緑肥と牛と小麦とでこう3年サイクルで回してたら全部
回ってくっていう、
ね、成り立つっていうような、うん、
で連作障害も防げてとかさ、
そうそう
そういう今でいう有機農業をやってたわけですよ、うん、それはでもある程度の人口までは通用するけど、やっぱり、うん、ね、今の人口は多分それでは養えないわけじゃん、
うん、
うん、
これまあこれはあれだね、牛乳の話だけではないね、もういろんなことに
牛乳の話だけじゃないし、
うん、
なんかすごいさ、こう未来に希望を持ちたいけども、
うん、
こういうテクノロジーでブレイクスルーみたいのってことごとくこうそんなにいい話でもなかったなみたいなってなりそうな、
まあ本当そうだよね、
するのはこれ私が暗いんですかね。
いやでもね、真剣に考えるほどやっぱさそうなっちゃうんだよね、うん、だってガソリン やっぱ石油の量っていうのがもう埋蔵量が無限じゃないし、二酸化炭素を放出するし、
うんうん、
ガソリンやめて EV にすればいいって言ったら、 EV はそういう問題の解決がさっきも言ったようにこうできないとかって、
うん、
じゃあどっから考えるかって言ったら、さっきと同じ、やっぱもっと根底のさ、そう移動しなきゃいいとかさ、
根本的な社会構造の話になってくるじゃんね。
いやでもそれってもう今さらさ戻れないじゃない、
まあ、だからそこに資本主義の限界みたいのがあるんじゃないのっていうのが私の持論というか。
そうだよね、
このシステムの中では、この私たちの思う豊かさっていうのはどうしてもそういう方向に行ってしまうんだよね。
そうだよ、
うん、
だからこっから先の話を多分今みんなしてるんだよでもなんか、
はい、
うちらもそういう話もしてるけど、なんかこう、
うん、
現象から入っていっても結局この問題の根源みたいなところに行っちゃうっていうのは本当に本質的な問題なんだろうね。全然解決策が思い浮かばないっていう。
まあ、多分ね、解決策はすごいシンプルだと思うんだよね。
うん。
単に自分たちのそのキャパシティを超えるなっていう話じゃない。そこの見極めをしっかりやって、もうここを超えると。吸収しきれないんだよっていうポイントをしっかり出せばいいじゃない。
でもさ、それってさ、ちょっと 違うかもしれないけど、社会主義的な考え方なんじゃないの。
いや、そうでしょう。
私
はそこにはそんなに抵抗がない。
なるほど。
だって行く、まあ、だんだんだんだん行くとそうならざるを得ないじゃんみたいな、無限にその増え続けるとか、
やっぱ人には使っていい資源のリミットがあって、はい、だから食べていい牛乳、お肉の量とか牛乳とかが環境とこう両立する点がやっぱあって、
はい、うんうん、
いや
という気がするけどね。っていうかそれが一番シンプルな気がするんだよね、
うんうん、難しくない？まあすごくシンプルだと思う。
うん、
うん、
だ自分たちのある程度の広さの地域で大体循環させるみたいなシステムになってれば、それほど大きな問題にはならないような気がしてるんだけど、
うん、
だけどそれってなんかこう色気がないっつうか、つまんない話でもあるわけ
ね。いやだからつまんない話なんだけどね、
うん、すごい蓋されたような感じするじゃんもうこれ以上豊かになれないのみたいな。
いやそうなんだよ、もうこれ以上豊かになれないんだっていうさ、
うん、まあでもその豊かってなんだってまたなるじゃん、物がいっぱいあることなの、
いや
好きなだけ食べることなの
って。じゃあ持続することだけが豊かなのかっていうとさ、なんかそれもなみたいなさ。
だから結局豊かさを無限の増殖とか成長に求めるのか、
うん
うん、私はこれ自分の個人的な考えですけど、
うん、
結局自分の精神性の問題なわけだから、
うん、
だからもう外側にはそういう自分の精神を豊かにするものはないんだよね。
ああ、なるほど、
うん、ないんだなと思っていて、うんうん、で だからさ、こう、まあ、自分が子供の頃は例えばね、
うん、
こうファミコンとかいうのがあって、それは新しいテクノロジーだったわけですよ、
うん、
で今見るとなんとプリミティブなっていう感じで、
うん、
で今はまあスマホというものがあるわけで、
うん、
これが20年ぐらいしたらなんとプリミティブなみたいな多分まあ VR とかさ、いろんなこう いくらでも開発の余地はあると思うのね、
うん
うん、もっともっとこう精密でこう脳をすごくインボルブするような装置っていうのができていくと思うんだけども、
うん、
だけど結局一緒で全部おもちゃでしかないじゃん。
そう、本
当精密なだけのおもちゃで、じゃあ自分は変われたのかっていうと変わらないじゃん、
う 変わらない、ね、
それに夢中になって、まあ、要するにジャンキーみたいなもんで、うん、アディクトしてるだけの話で、
うん、
そういった意味では何の成長もしてないよね。テレビを見ているのか、パソコンを見ているのか、スマホを見ているのか、うん、あるいはこの先、まあ、バーチャルリアリティ的なもうちょっと立体的な何かの世界に夢中になるのかっていう、それは何も変わってないわけで、
そうだね、
そこにはさ成長はないわけですよ。だ話がちょっとずれてるのかもしれないけど、だからそれを やめるっていうか、そっちじゃないんだよっていうことに気づき始めると、そんなにもう豊かっていうか、物とか物質の進化みたいなものをそんなに突き詰める必要ありますってなる気がするんだよね。
いや、それはねすごく思うんだけど、
うん、
でもなんかやっぱり欲しいものもあるし、止められないのもまあ方やね、そういう自分もいるし、
うんうんうん、
けどなんだろうな、まあ有機農業が全部解決するなんて全然思っちゃいないんだけど、
はい、
僕はなんかそういう土に触ったりとか、まあそういう堆肥を作ったりするっていうのはなんかちょっとマシにできてるかなみたいな思いはしているんだよね。
うんうんうん、でもさ、それはさ、その堆肥作ったり土いじったりっていうのが環境にとって良いインパクトがあるっていうことを求めてるのか、それとも自分がそれを作るのが楽しいというか、
あ、そうそうそうそう、そっち、
充実した気分になるからやってるんだとしたらだよ、もうそれはさ別に進化でも何でもないじゃない。だって堆肥作りって昔からあるテクノロジーだし、で明らかにそのキャパシティに限界があるわけじゃん、
うんうん、
無限の増殖はしないでしょ。
しないね、うん、
うん、まあ代謝ちょっと増やすぐらいできるけどさ、
いやなんかこう自分の手の内でコントロールできることの喜びみたいなのがあるのよね。
だ、まあ、だいたいそれを言ってるわけですよ。だから小さいコミュニティの中で循環して、うん、そこの中で充足するっていう喜びみたいなさ、
そうなんだよね、うん、勇気が環境にいいとかうんぬんじゃなくて、なんかこう、
うんうん、
この身の回りのもので作った堆肥とかで育てられて、それで食べ物が得られたら、なんて充実するんだろうみたいな感じかな。
でもその喜びって経済的にどんどんこう、
うん、
なんつうの、プロフィットが増していくとか、そういうことを求めてないじゃん全然。 あるいは生産性をめちゃくちゃ上げたいわけでもないでしょ、うん、あんま
儲かってないからなあ、でも別に不満はないんだよね、
うんうん、
だからそういう方向にみんななんか気づいたらもっと面白くなるかもね。だからちょっとやっぱみんな脳に何かこう近いことをした方がいいね、うん、なんか誰かみたいなこと言ってるけど
気づいた人は脳に向かう
そうそうそうそう。
バーイゲンさん
たどり着いちゃったな
たどり着いちゃったな、悔しいな。
そう、やっぱあの人はもう
何かに、
ね、名言だらけだからな、
うん、本当だね。もうすごいよね、あのコピーライターみたいにさ言葉がどんどん出てくんのよ、うん、なんでそんな出てきますみたいな。
最後ゲンさんかよ、オチ。
本当だ、いけない、こんなんじゃダメ違う違う、もっとすごい話してんのに
いやでもね、まあ、ちょっとこれまとめますけど、まとまらないのでは
い、
まあ、リアルディールミルクの話を見ててもやっぱりこうホームページとか見ててもさ、うん、全部こうラボの中でやってて、
そうだね、
うん、なんかすごく清潔な感じだしさ、まあみんなこう、うん、やっぱりこうのらもちろん野良木じゃなくて白衣着てやっててさ、
2001年宇宙の旅みたいな世界だよね
そうそうそう、
塵一つないっていうさ、
全然ね、まあ、雑菌あるとやっぱりダメだから、うん、そういう清潔な環境でもちろんやってるんだろうけど、
うん、
かたやこういう動きもこの、まあ、やっぱ止められないっていうか、あり続けるだろうけど、
うん、
まあなんかどっかにこう妥協点みたいなのがあって、それはこれはこれで今までの従来のはそのまんま それはそれでまあ残っていくような未来がになるといいなと思うけどな。
え、それは何が残るの？
だから今までの従来の畜産、うん、
あ、
だからそこもだからやっぱり本当に今のままがいいとは言えないのかもしれない、
うん、
なんかいろんな問題はやっぱりあるし、そこら辺を解決する技術みたいなのも多分必要になってくるし、
うんうんうん
うん、かつこう、まあ、リアルディールミルクみたいなのも多分、まあ、ビーガンの人もね、牛乳が飲めるとかそういうメリットもあるのかもしれない。
そうだね、あと、まあ、本当は食べたいっていうのも、そうだね、
うん、
いや、そこ思うんだよね、その本当は食べたいのかなみたいなとこがあって、
いや、それどうなの、ビーガンじゃないから分かんないだろうけど、
いや、一時期さ、まあ、2年ぐらい多分ビーガンではないけど、
うん、
乳製品とか卵は食べる程度のベジタリアンだった時期があって、だから肉は食べないわけですよ、
うんうん、
で特にね、肉を食べたいっていう気持ちはなかったんだよね。それは文化的
な、なんで食べなかったの？
いや、それヨガとかすごいやってて、
うん、
あのね、まあ、2つの理由があって、まずその心情的な、
うん、
まあ、殺さないっていう、殺生をしないっていうカルマの問題と、
うん、
あともう一つは、すごく体を鍛えてるから、
うん、
うんとね、食べ物がすごく影響してくるんだよね、あるレベルを超えてくると、
うんうん、食べてるものがね、
うんうん、だからああいうアニマルプロテインっていうのはちょっとこう強すぎるっていう感じがあったんだよね。軽くしていきたいのに、
はいはいはいはい、
どしっとこう、だから精神に及ぼす影響が、
うん、
重たくて、
うん
うん、ちょっとなんか違う方向性だなっていう感じ。
あ、なるほど、あ、なんかわかるね、うん、ヨガやってる人ってこうなんかこうなんていうの、
まあ、ライトな感じになっていかないと、うん、
こう、まあ、芯がすごいしっかりしてるけどこう痩せて
でしょ、なんかこう、なんつうのかな、しなやかな感じの、
うん、
なんとも言えない雰囲気があるんだけど、ただガラガラなの
とはちょっと違う感じがする、
ね、違うんだよね、鍛えられてないといけないから、
うん、
そういうとこでね、あんまりその牛の肉とか、あ、
食べたいと思わなかったんだ、
そん時は思ってなかったね。
じゃあこれさ、リアルディールミルクみたいなのがさ、世にリリースされたらさ、
うんうん、
やった、これで牛乳飲める、チーズ食べれるっていう風に、
うん、
なる？そのビーガンの人たちって。
いや、でも最終結局は今肉食べてるし美味しいとも思ってるんだよね。でもそれはもう生活の仕方が違うもんね、
うん、
そのヨギ的なさ、
うん、
基本的には修行的な方向性を向いてるのか、
うん、
別にそういう感じじゃなくて社会の中の一員でいたいのか、
うん、
っていうその方向性が違うから、
まあだからなんか多分違うだろうな、こう勝手な予想だけど、ビーガンの人たちがやった、これで食べられるっていう風な社会じゃなくて、あ、これでビーガンになっても困んないって言って、うん、ビーガンになっていくっていう人たちがいそう、なんていうの、その、
うん、
どう、あの本当の、まあ、リアルなものを食べずに、はい、ちゃんと牛乳も、はい、お肉も食べられるから、
うんうんうん、あ、うん、ビーガンになれるよっていうね、まあ、
ビーガン2、うん、みたいな感じかな、
天然の、アニマルを食べなくても良いと、
そうそう、食べなくてもいける、うん、なんかそれを、
どうでも
それをビーガンって呼ぶのかな、
すごいどうでもいいこと思い出しちゃったんだけど、
うん、
友達が誕生日の時に、
うん、
その子の友達が食事をおごってあげると、これカリフォルニアの話ね、
うん、
でそのビーガンと真逆の方向性っていうのがあって、もう肉を思いっきり食べるレストランに連れてかれて、でその名もアニマルっていうさレストランの名前がアニマル。
え、その人はビーガンなの、
うん、違う、全然違う、
両方とも関係ないのね、
関係ないんだけど、
うん、アニマル、
なんかでもすげえと思っちゃった、それ聞いた時に
え、それって日本語で看板だったら動物って書いてあるイメージなの、
動物だよね、やばいよねちょっとなんかすごいさ、なんつうかさ、ある種の開き直りというか攻撃性すら感じるよね。いや、
なんかアンチビーガンをなんかこう、
そうそうそうそう、だからさ、ベジタリアンなんかファックだぜみたいな、そういう感じなんだと思った
あるよな、なんかそうやってこうほら美顔の人の前でさ、なんかあのソーセージとかさ食べたい動画とかさたまに出てくるんだけども、まあ、なんか何も生み出さないよなと思いながら、まあ、
ちなみにね、そのレストランは非常に居心地が悪かったんだって。音楽の音がめちゃくちゃ大きくてとても食事をする雰囲気じゃなかったとか言って、で違うところに場所を移したんだよねって話で、なんつうかアグレッシブなんだろうなと思ってさ、
まあ、あらゆる意味でアグレッシブな感じ。
そう、うん、
いやなんか取り留めのない話になりましたけども、
はい、
うん、
すいません、はい、なんか全然関係ないこと言ってますけど
一応あの、まあ、ファーマーズイングリッシュということで、うん、
はいはい、さっきまとめようとしてたよね、
まとめようとしてたんだけど、なんか話してる途中全然まとまってないなと思って、
まあ、いつものことだな、ファーマーズイングリッシュ、それはまとまらない
、まあ、いいんですよそれで、
うん、
じゃあ、まあ、リアルディールミルクにもっと興味がある人は、はい、まあ、うん、その会社のホームページと、あと大気 .org っていうなんか日本語のメディアが取材したやつもあって、うん、これがすごく読みやすいと思うので、
うんうん、
ぜひ読んでみて、あなたの感想をぜひ聞かせてください。
あ、聞きたいね、
はい、
ぜひぜひ。
ちゃんとお便り読む小脳ラジオになったんでSpotify のね、アンケートというか、うん、Spotify だと直接これにすぐ回答したりもできて、
うんうんうん、
そういうのもありますので、この間ねちょっと話変わるんですけど、こうジャガイモの、
はい、
木平さん出てもらった時、どんなジャガイモが好きですかとかって試しにちょっと書いてみたら、うんうんうん、結構ねいろんなのが、
うん、あ、本当に
割とこういうの書いてくれるんだなと思って、ありました。せっかくだから紹介しようかな。なんかこれまた読みそびれちゃって、
う
ん、全然
そうだ
あいつ読まねえじゃんって。
なんかせっかく今じゃがいもの季節だしさ、
そうだ、ね、
植え付けのね、
はい、
うん、
じゃあ、なんとね5件もいただきましたよ、うん、あ、3件でした。5件じゃない
、はい、
ですね、
はい、
早瀬さん、これ多分早瀬さん、はい、いつもの早瀬さん、
ほうほうほう、う
ん、豊城、食べたことないな俺、豊城ってでも食べたことなくないや、ポテトチップスの原料でしょ。
へえ、どんな味なんだろう。
いや、ポテトチップス専用だから、まあ食べた、ある意味単体で食べたことがないっていう。そうだよね、豊城って確かポテトチップスの原料だと思うけど。
へ、
研修時代に一生分のじゃがいも掘りしました、ポテトチップス食べるたびに思い出します、うん、と。
へえ、あ、もういわゆる普通のじゃがいもみたいな形のやつだね。
まあ、ポテトチップスにしやすいこう滑らかな、うん、まあ、長細いやつ、
うんうん
うん、そしてゴルゴさん、
はい、
はインカの瞳、
インカの瞳、
インカの瞳、
瞳はないな。インカのなんとかみたいなのって結構あるじゃん、
目覚め、
うん、インカの目覚めは育ててますよ。
あ、本当、難しいよね、うん、インカシリーズ
難しい。まずちっちゃいじゃん基本的に、
ちっちゃい、
油断するとねなくなっちゃいそうだぞみたいな。
もう作ったことあるけど、うん、なんか種芋より小さくなった、できた芋は、
ですね、種芋から普通芋というのは増えていくものなんですけどもインカは下手したら減ります。
数だけ増えてちっちゃいのがコロコロコロ、わかる、
全然増えてねえみたいな。いや、これね、
結構土質選ぶんだろうな。でもね、美味しかった。
そう、味はね、インカの目覚め美味しいんだよ。
美味しいんだけど、うん、ちょっと作るの難しすぎる。
だよね、
うん、そしてもう一個は、
はい、
ハンスさん
は、
はい、出島。
あ、出島ね、
出島ね、長崎ね、まあ、
基本ですね。
そうそう、
いわゆる二度芋とか言われてるやつですか、
うん、あ、そうだね、まあ、うん、春と夏と両方いける、うん、いけるという。
はい、
これ食べたことあるけど、出
島私やってないな、うん、
あんまり記憶にないな。出島美味しかったような気がするけども、
いや、私
漢字で書いてくれてたから最初意味わからなかった。
確かに、
大体カタカナだよ。
長崎の方のってことで、出島、うん、いや、今年はねちょっとジャガイモいろんな種類植えたんですよ。
お、僕もなんですよ。
あ、なんで、
木平さんに影響されてちょっといろい
ろ。ああ、そうかそうか。いや、なんだっけ、彼女がおすすめしてたマチルダだっけ、
タワラ
だっけ、
うん、 タワラマゼラン。
タワラマゼラン。
うん、タワラシリーズね。代表タワラケイスケさんって書いてるから、まあタワラさんなんだよね。
この人が開発してるんだ。
そうそうそうそう。
うんう
ん、俺なんか研修時代ね、研修先が作ってたよ。
へー。
あ、やっぱタワラマゼランだ。うん、これなんか美味しかったんだよね。
美味しいんだこれ。
うん、作りたいんだけどなかなか種芋が手に入らないって言ったけど、本当にやっぱりそう。
おお。だから普通に
グランドペチカってのも美味しい。
あ、グランドペチカは私今年植えましたよ。
あ、デストロイヤーとも言われている。
デストロイヤーです。そうです、う
ん、あれ美味しいよね。
色の綺麗なやつを植えたかったのね。
うん、なるほど、うん、あれは美味しい。
何種類か植えてちゃんとできんのかな。
今年は頑張るぞ。じゃがいも、
どうなることやら。いや、コロッケ屋さんやろうと思ってさ。
コロッケ屋さんやるの？うん、何やってんの。
いや、何やってんだろうね。本当何やってんだろうね。
なんか最近いろいろやってる。
いろいろやってみようっていう、いろいろやってみようっていうので、そのうちの一つがコロッケ屋さんっていう。
楽しみにしてますよ。
はい、あ、ノーザンルビーとかね、シャドークイーンとか、
はいはい、
色が紫だったりピンクだったりするやつも植えて、だからピンクとかのさ、可愛くない、うん、あのコロッケパカって開けたら、あ、ピンクみたいな。
確かに可愛い。うん、
うんうんうん、
大事。
いろいろね、こういろんなものを中に入れてね、いいじゃん、こういい、ね、コロッケ屋みたいな、揚げたてのコロッケだよってい
いですね。
ええ、
はい、ということで、だいぶ長くなりましたけども、
うん、
はい、ファーマーズイングリッシュ久しぶりでしたけども、また、はい、なんかいいネタ見つけてきて
やりましょうね。はい。
はい、じゃあどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
バイナー。
バイナー。